くださって全能の主に礼拝を捧げることができますことを本当に感謝いたします。本当にこのように礼拝できることの恵みを、覚えます。先週はですね、イエス様の本当に有名なですね、あの良きサマリア人のところからですね、まあそこはですね、あなたも行って同じようにしなさいというところが結構本当に強調されやすいんですけども、本当のところはですね、この選ばれているユダヤ人であるあなたが本当に心が砕かれ変えられて、目の前にいる私があなたのために命を捧げるために来たんだ、そういう存在だということを知ってほしいということをおっしゃいたかったということをですね、まあ受け取っていただいたかと思います。つまり神様はものすごく私といろんな方法を通して私が愛しているということに気づいてほしいということですね。まあ、だからあの質問には質問を持って返したりですね、されたり、まあ、皮肉だなと思うことを言ったりされる、その向こうにはイエス様との本当の出会いがあるからなんですね。でそういうことをですね、受け取って私は1週間読みましたが、私たちはそういう神様の愛にどれだけ応えているでしょうか。で今日はですね、まあ、呼ぶ気なんですが、まあ、皆さん呼ぶ気好きですかって言ったら好きですっていう人あんまりいないと思うんですね。でも呼んだことはあると思いますね。で呼べば呼ぶほどですね、こう何か暗い重い、ね、気持ちになってしまうことが多いんではないでしょうか。このですね、呼ぶ気1章2章のテーマは神が与える苦しみですね。人はなぜ苦しまなければならないのか、なぜ私の大切な人が苦しまねばならないのか、しかも不条理ということですね。で私たちはですね、地上の人生を生かされていると、まあ、この問いに何度も何度もね、本当にこの、まあ、時間を取られるというか、何度もすることがあるんではないでしょうか。なんで苦しみがあるのか、まさにですね、今苦しみの真っ只中におられる方がいるかもしれませんね。でそういう問いを持つ私たちに命の主権者である神様が答えてくださっています。またその苦しみに耐える力を必要としている私たちに今朝語ってくださっているのがここですね。そういう思いを持って神の声に聞きましょう。聖書は、ね、理解ではなくてまず受け取ることですね。神が何を言われているか、そこです。だから理解しながら読もうと思うとですね、なかなかあの聞きませんから、皆さんですね、語る方式聞く方式というのはですね、神様が私に何を語るのか、そこにですね心を向けていただきたいと願います。まずですね、一節から読んでいきましょうか。では一節皆さんで見ましょう。では3、はい、うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。はい、そうですね、まあ、この1節から12節まででですね、神様は神ご自身を愛しているかどうかを問われているところ、これが1節から12節なんですね。でそのことをヨブという人ですねにフォーカスを当てて、このことを言われています。場所はうつというところですね。だからこれは架空の物語ではなくて実際の話です。うつという場所、これはですね、視界の、ね、南の東南東のあたりだと言われています。でこのヨブはですね、まあ、創世記10章の29節にですね、ノアの子孫の系図があるんですが、セムの子孫の一人にヨバブという名が出てくるとあります。でこのヨバブがヨブではなかったかとも言われているんですね。まあいろんな見方があるんですが、それ年齢は60歳ぐらいと言われていますね。で神様が言われているヨブの評価はここにありますね。潔白で正しく、皆さん、あの神様から言われているわけですからね、人が言ったんではなくて言われたいですね。潔白で正しく、ね、神を恐れ悪から遠ざかっていた、そういう人だったようですね。でこの潔白で正しいというのはですね、これは罪がなかった完全な人だという意味ではありませんね。完全な人はイエス様だけですから、これはですね、まあ、十分に成熟し道徳的に正しい人だという意味合いがありますね。 十分に成熟し、そして神を恐れ悪から遠ざかっていた。で、神を恐れることを通して初めて悪から遠ざかることができるんですね。恐れる方は恐れていた。誰も見ていないところで正しいことを選び取ることができる、その秘訣は、それは創造主なる神がいつも共におられるということを知っていることですね。皆さん、このいつも共におられるって言ってもですね、見張っているって意味じゃないですよ皆さん、ね、このいつも共にいる、インマヌエルというふうに聞いて、あ、見張られてると思わないでくださいね。実は私ですね、昨日神様を感じる体験をしたんですよ。一つちょっとお沸かししたいんで、昨日私はですね、祈っていただいたように、神戸の神学、ルーテル神学院っていうところでアロマの奉仕があってですね、行く前に、まあ、ノアの車で行くときに、まあ、ガソリンを入れようと思って行ったんですね。で、行く道、こっちに行くので、ガソリンスタンドの横に、セブンイレブンありますよね。行ったことあると思いますけどね。で、あそこガソリンで割引をしてもらおうと思ったら、何か買わなくちゃいけないんですね。まあ、うまいことになってるなと思って、まあ、アメリカ的というか。で、私、お財布が結構パンパンだったんです。つまり、小銭がたくさんあったので、小銭を減らしたいんですね。で、もちろん、7個っていうのは持ってるんですけども、小銭いくらあるのかなと思って数えたら、382円だったんですよ。で、何も考えずに、まあ、のど飴とかね、いろいろまあ、買って、すってこう、レジに行ったら、お会計382円ですって言われたんですよ。おーっとか、感動して、レジの人もびっくりされて。皆さん分かります？この感覚。それが何やと思うでしょ？私も思うんです。でも、私その時思ったんですよ。これすごい、神様、見ておられるって感じたんですね。だからすごい小さいんですけども、なんかそんなことって、ほとんどないでしょ。で、確率的に言うたら、これもうあまりにも感動して、高橋先生に言ったんですけども、30分語ったんですけども、確率的にすごいなって、本当にすごいこと。で、私ですね、こういう、いわゆる小さな奇跡っていうのは、たくさんあるんだなと思ったんですね。で、まあ、一つはやっぱり神様いつも見ているんだよって、生活を本当に細部に至るまですごく感じます。で、もう一つはですね、もし私最初に数えてなかったら、そんな感動がなかったんですよ。全然覚えてましたかね、382円って。それがピッて出たら、とか思って、あ、これってやっぱり御言葉をね、蓄えてあらかじめ読んでいると、その通りのことが起こった時に、あ、神様すごいってなのと一緒だなと思ったわけですよ。ああ、神様教えてくださって感謝しますね。皆さんどう思いますか？だから、ね、本当に御言葉ってね、いつも7000円少なくともね、その通りしたらこうなりますよってね、神様が生きておられることが分かりますよってことが最低7000円あるんですよ。これはね、御言葉を読まないと、読む人の大きな違い、それに私はすごく教えられましてね、すごく感動したわけですね。本当に小さいことですけども、でも私だったら、ああ、本当に主はいつも共におられるってことをね、体験させていただいた、そういう瞬間だったんですね。で、そういう時にですね、私たちは誰も見ていなくても神様が喜ばれることを選び取っていこうとすることができるんじゃないでしょうかね。ヨブはね、そういう人だったんですよ。いろんな事柄に本当に神様を感じることができた。それが潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていたんですね。で、具体的にですね、彼の家庭生活祝されていました。2節から読んでいきましょうか。では2節から4節3、はい。彼は、メロバ500頭、東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日に、その日で人をやって、彼の三人の姉妹も招き、はい、そうですね、というですね、皆さんここからも分かりますよね、祝されてるなと思うでしょ。つまりですね、息子7人娘3人、これどちらも完全数ですよね。政治的にもすごいこれね、意味合いが感じますよね。で、当時ですね、羊100頭もいたらですね、ある程度裕福なんですよ。7000もいるんですよね。もうすごい大金持ちだったわけですよね。 そしてですね、その子供たちが、どんな子供たちが、まあ、そのね、子供たちも反抗期とかあるやろうと思いますが、なんと互いに行き来して、自分のね、日に、まあ、いろんな特別な日っていうのもあったんですよね。もちろん、こう、そこで、神を恐れ、神を中心とした交わりだったんでしょう。それで祝宴を開き、使徒をやって彼らの3人の姉妹を招き、一緒にですね、パーティーをしていたっていうことですよ。いつもね、家をこうね、順番に回って、なんとですね、自立して、ね、交わることもし、もちろん神様中心の交わり、競争心や悪意を持っていないこともわかる。そういうですね、つまり子育ても信仰継承もできていたということがわかるんですよ。ねえ。そして五節にこうあります。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、聖別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全種の生贄を捧げた。ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこれにしていた。皆さんどう思いますか？これで、はーってね、もう親の鏡かなと思っちゃいますよね。これね、聖別するという、つまりですね、呼び寄せ、実家に呼んでですね、しかも全員来てますよね。やっぱり当時もですね、やっぱり親のリーダーシップがちゃんと健全だったんでしょうね。そして性別、何のためか、それはですね、心の中で神を呪って罪を犯したかもしれないというですね、そこまで呼ぶは神を敬い呪しること、心で思うことは罪だということを思うまで神様の関係が確かなものとしてあったということですね。だからですね、子供たち一人一人のために全焼の生贄を捧げたんですよね。本当にこれはですね、大変なこれ労力ですけども、そこまでヨブの神様に対する、ね、本当に信仰の姿勢というのは徹底されていたことがわかるんですよ。皆さんいかがでしょうか。家庭生活はそうだったんですね。しかもですね、これ呼ぶ記全部見ていったらですね、この、まあ、妻ね、一人だけなんですよね。アブラム、あの信仰父アブラムも何人かいたんですね。まあ、当時はそういう時代でもありましたが、でも呼ぶは一人、妻に誠実、女性、まあ、女性にとってですね、よく言われますが、聖書を見ていくときに女性にとっての幸せは裕福かどうかというよりも、夫が自分に誠実であると完全に信じられることが一番の幸せだというふうに聖書は言うんですね。まさにですね、ヨブは、ね、妻がこう後で出てきますね、2章以降で神を呪って死になさいというすごいことを言った時も、ね、この妻を見捨てることはなかったんですよね。そういう誠実さがあったんです。もうすごい人やなと思いますよね。皆さんどうですか。ねえ、ヨブさん友達になりたいですか。まあ私なりたいですよ。そういう人といたらね、そう なるかなと。でもちょっと近寄りがたいですよね。そんなすごいなと思いますよ。これが家庭生活で、社会的地位はどうですかね。ここに東の国のまあ一番の富豪とありますよね。で、それを鼻にかけていたかって言ったらそうじゃないんですよね。まあ後々読んでいったらわかりますが、まあ聖書、まあ呼ぶ記のですね、例えば4章を見ていくときに、4章の3と4にですね、こういう言葉ありますね。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずく者を起こし、崩れ折る膝をしっかり立たせたって書いてあるんですよ。つまりですね、彼はカウンセリング的な役割をしていたということですね。自分さえ良ければいい、自分のものは自分のものではなくて、本当にですね、喜ぶ人と一緒に喜んで、嘆く人と一緒に嘆いたという、まさに聖書が貫く生き方をしていたということもわかるんですよ。誰もが認める、まあ、指導的な人であったとも聖書は言っていますね。ですから、子供たちの、また自分のためだけに財産を増やす、そういう利己的な生き方ではなくて、大きく社会にも貢献していたということが、まあ、後読んでいったらわかるんですね。ですから、どこに行っても親しみと尊敬を受けるような、本当に人格者だったわけですね。皆さんどうですか？皆さんもそういうふうに呼んでました、ヨブさん。まあ、ヨブさんでね、苦しみあった大変な人だなと、まあ、思うのが結構、でも、そういう人だったんです、ヨブ。 で友人たちは、まあね、ここで出てきますエリファズとビルダデとソファルで、まあ、出てくる親しい友人3人が出てきますね、まあ、当時の知識人で苦しんでいる病のところにこれから行くんですけども、その時にも去っていかない友人だったんですよね。まあ、そういう友人もいたということです、ね、私たちは、ね、病になったら誰も見舞いに来てくれないというふうになったら本当に寂しいですよね。でも彼らは病になった時に見舞いに来た、まあ、でもそこでね、本当にいろいろこの否定的なことを言ったりしていくわけですけども、でもそういう中にあってヨブは確信していたことがあった。それは神様と富との神と金という二つの主人に仕えることは知れなかったということが分かっていくんですよね。まあ、こういうふうにですね、まあ、ヨブという人を見ていくと、まあ、全能なる神の関係を最も大切にして血を流し命の犠牲がなければ神に近づけないという神の御心を本当にしていたんですね。だからこの中で娘たちが思ったんじゃないかということを性別する、つまり礼拝を捧げていくというね、そういうことをしていた。まさに神様を本当の意味で恐れるもの、自分がしてほしいように他のものにもするというですね、イエス様が言われた黄金律ってありますよね。自分にしてもらいたいことを楽しみにしなさいということを本当にしていた人だったということです。さて皆さんね、そういう本当にヨブです。だからヨブに罪がありましたかって言われたら皆さん、ないでしょうって言うんじゃないでしょうか。でまた子供たちに罪があったというふうな、そういう原因探しをすることもできないということは分かっていくんじゃないでしょうか。じゃあなんで、ね、この予防期全体ほとんどを占める、もう目を覆いたくなるような苦しみを受ける必要があったんですか皆さん、ね、この予防がね苦しみを受けてくれれば、私なんかもうかける100倍ぐらいとか思うじゃないですか。もうだからもうやっぱやめよう聖書を、ね、やめたっていう結論を出す人もいるんです。実際予防期から読んでそういうマインドは分かりますよね。皆さんどうでしょうかね。皆さんもどうですか。ちょっとクエスチョンが飛び交って なんで神様はヨブに凄まじい試練を与えたのって。ここで私は、ね、本当に思いましょう。原因究明ではない、原因はないんですよ。原因がないんです、ね、だから私は言う因果応報的な人だったらヨブのこの試練は理解できない。だから理解をする必要はないんです。じゃあ私たちは何が分かるんですか。さっきも言いました、この人に神の技が現れるためなんですよ。つまり私たちですね、神に作られた本当の生き方をしている人はそこに原因を見出すんではなくて目的を見出すんです。神は何のためにこれをしたのかっていう、そうしてみたら分かるんですよ。ヨブは何のためか、皆さん答える人いるんじゃないですかこの中で。スパーンって最後の あそこだとかね、もう皆さん答え分かったはずですよ、ね、何のためか。つまりですね、全ての事柄に神の目的と意味と計画があるっていう、そこを見るんですね。被造物である私たちはそのことを覚えながら、じゃあそのですね、ヨブが苦しみを受けることになったいきさつが全員に書いてある。これですね、私たちが苦しみを受ける起源ですからね。6節以降を見ましょう。ある存在が出てきます。では6節から6、7読みましょうか皆さんで、ね、3、はい。ある日主を生き巡りそこを歩き回ってきました。はい、皆さんサタンという存在できますね。皆さんも信じておられると思いますね。聖書に載ってますから、ね、私の信仰は聖書をそのまま信じます。サタンがこの神の子らが主の前に来て立った時、この神の子らというのはこれは見つかることを指しますね。で天使たちのことです、いわゆる。でつまりこれは天上会議の場面です。でこのことはですね、他のね旧約聖書にも載ってますが、ここでも天上会議ですね、神の御座のところに場面が移りますが、地上でねのことからここに一気に天の御国と会議で、そこにですね 神に使えるために作られた、これが天使ですね。神に使えるために、神に使えるために作られた天的な存在、これが御使いです。まあ、御使いのことをね、またあの別の機会にあの詳しくお分かししたいと思いますけども、御使いはまず神に使えるためですね。でもその中にサタンが混じっていたんです。しかしね、聖書はサタンは御使いとして作られたと教えています。でも罪のゆえに、つまり神になろう、神を超えようと思ったので、天の御座から落とされて、今では全く神に反対し、全力を尽くして人が神に近づこう、神のご計画に行こうとしていることを妨げる、その存在がサタンです、ね、だからサタンの働きは私たちが神に近づくことを妨げる、これが一番の働きなんですよね。で、神に敵対する。で、このことはですね、イザヤ14章12から15を読めばよくわかりますが、聞いてください。こうあります。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたはこの中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、木の北の果てにある会合の山に座ろう、御通の頂に登り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされるとあるんです。つまりですね、このサタンがそのようにこうしよう、こうしよう、こうなろうと、そういうふうに神を超えようと、神になろうとしていったんですよね。神よりも上の王座につきたいと願ったことがあります。で、その罪ゆえに神がサタンを天国から追い出された。で、サタンは神から離れて行動するこの支配者、空中の権威を持つ支配者となったと、エピソードの手紙に書いてますよね。で、サタンは天国から追い出されたんですけども、今でも自分の地位を神よりも高いものにしようと企んでいる。で、サタンは世から崇拝されようと、ね、そのような企みを持っている。実際そういうふうなですね、グループがありますよね。そのサタンを排している世界中、そのことも私はしっかりと見極める必要がありますね。で、まあ、究極的には全てこの世の神から離れていくカルトや宗教、そういう人間が作り出したいろんなものの背後にいるのは、まあ、サタンだと思ったらいいでしょうね。神に近づけないとするんですから。ですから、もうできる限りの力を振り絞って神と神に従う人々に反対している、この存在ですね。そう聖書を教えています。ですがですね、皆さん、私たちは恐れる必要はありません。もうサタンの最後はもうすでに決まっているからです。あの2000年前のイエスの十字架によってサタンはもう滅ぼし尽くされている。創世記3章にもそのことが言われていますね。だから今いわゆる悪あがきをしているというふうに思ってくださいね。でもそれを私たちは惑わされるので実感できなくなるんですよ。だから惑わされないように、ね、最終的には火の池で永遠の苦しみに入ると黙示録の20章の10節にありますね。でもここでこのイエス様が生まれる前ですから、ここはですね、ここに地を行き巡り、そこを歩き回ってきましたと。まあ、サタンの影響が明らかに強かったでしょうね。で、惑わされるまだまだ力があったんでしょう。で、ここにですね、出入りしていたことが分かるんですよ。天上と地上を出入りできるようになった、まあ、これは創世記3章の罪が入った時からかなとも言われますが、つまりですね、サタンは地上を歩き回って人を罪を持っているんじゃないかと神様に告発するためにうごめいているんですよ。皆さんどうですか？サタンの名前自体の意味が、訴えるもの、試みるもの、惑わすもの、告発するものという意味なんですね。だから、お前そんなことしてほんまにクリスチャンかっていうね、ささやきが聞こえてくるときないですか？まだサタンの声です、これはね。御言葉に立ってね、あなたの罪許されたいっていう御言葉よりもサタンの声の方が増すならば、それはサタンの方が優勢になっちゃってるんですよ。そういうふうにしてるのは自分なんですね。だから神の声をいっぱい聞く、ね、だから私たちは神に心を開く歩みをする必要があるんですね。だからサタンに開くなんか意味ないんです。開く必要はありません。だからサタンの足場になっているようなことに心を向けたりする必要は全くないんです。噂話、陰口、そうサタンが喜びますね。あとホラーなんかもそうですよ。もうあのサタンに心を開くことですから、ね、だから神様に心を開いていく、そのことを私たちが いつも自覚してやっていくことですね。でもここでですね、サタンはですね、神様に言ったんですよ。ヨブはいたずらに神を恐れましょうかって。じゃあ9節10節皆さんで見ましょうか。では3、はい。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに火器を巡らしたのではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。11節も、しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありませんと言ったんですよ。皆さんですね、この9節からこの11節、このサタンのですね、神様に対する、まあ、いわゆるこの挑戦ですよね。挑戦のこのことを、が私たちが試練に遭う、まあ、理由というか、まあ、神様が与えた目的ですね。つまりですね、何を言ってるのか。そうですね、神様、あなたね、ヨブはですね、この、まあ、いたずらにというのはですね、この、何の利益、ね、何の利益もないのに、何のね、いいこともないのに、神を敬うでしょうかというふうに訳されてるんですね、他の聖書では。つまり、あなたが彼をね、こんなにも祝福し、持ち物をいっぱい与え、子供たちも祝福している、まあ、家計を巡らしてもいるではありませんかと、私が入れないようにね。だから、あなたがそういうふうにやってるから、いろんなものを与えているから、だから神をヨブは恐れているんじゃないですか。ヨブが神を恐れるのは、あなたを恐れるのは、自分に財産を与えてもらっているからで、純粋にあなたを愛し恐れているんではないですよと言ったんですよ。そういう告発なんです。これお分かりですか。そういったものがなくなれば、もうすぐにあなたを、ね、もう離れますよ、恐れなくなりますよということをチャレンジしたんですよ、サタンは。神様に対する純粋なね、恐れ、単にあなただけを純粋に愛するなんてことはありえないですよ、ね、いろんなものをもらってるからやってるんです、つまり見返りが来てるんですっていうことを言ったんですよ。皆さんどう思いますか。つまり、ね、信仰はその恵みがあるからの産物だということを言ってるんですよ。巧みですよね。つまりですね、貧乏や病気から逃れられるから信じる。だから全てを失っても人は神を信じるってことはできないんだと言ったんです。サタンが告発した内容はそういうことです。だ、それに対してイエス様、神様は何と答えたんでしょうか。12節読みましょう。皆さんで、ね、3、はい。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。はい、そうです。なんと神様はこの挑戦を受けられた。あ、受けてほしくないなと思う人何人かいたんですか、ね、あ、受けられたんですよ。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せる。でもその身に、ね、手を伸ばすな、つまり命は取るなということです。まあ、このことは一貫してずっとありますよね。で、私はここでね、教えることがあります。まず神様の許可なくしてサタンの誘惑はありえないということです。だから全て神様の御手にあるっていうのはその通りですよね。でも神様の許可がいるんですよね、サタンのこの誘惑がなさるということは。だから神の御手がそこにあると言えるですわけですね。でもな、まずですね、なぜ神様はこのチャレンジを受けられたのか。つまりですね、そのご利益、いろんなものをもらっているためではなくて、神様のそのものを信じる人間が地上に一人でもいると証明することが、証明できるということは、神様にとって本当に重要なことだからです。わかりですか？この、つまりね、神様は私たち人間を無条件でサインを、シグナルを出したら従うような ロボットに作られたのではないんですね。いろんな目にこう麗しいと思うものがあるけど、それを後回しして神様を選び取って、主体的に神を愛して御心に従っていくものとして作られたんですよ、ね、だからもしですね、このサタンの言ってるものが全部なくなって、イエス様、神様が離れてしまうならば、神様はそのことを証明できなくなるわけですよね。そういう挑戦だったんです。だからね、つまり主を喜ぶことはね、ということがいっぱいありますよね。主を喜ぶっていうこと、つまり主が成し遂げた御業とか主の恵みを喜ぶっていうふうに私はすり替えてしまうことがあるでしょ。でも神様ご自身を喜ぶっていうことをしてほしいと神様は願って作られたんですよ。でもこの状態だったら確かに恵まれてるから、そういうことがあるから私喜んでるかっていうふうな、確かにそうなっていくんですよね。だから全てをなくなっても神様ご自身を愛する。皆さん実はね、この視点って聖書を貫いてるんですよ。でこれをね、私たちが一番身近なところに、あのキリストが教会を愛したように夫は妻を愛せよっていう、あのエペソの5章の結婚の式の中に落とし込まれてるわけですよ。つまりキリストは花婿ですよね。花嫁は皆さんですよ、教会でしょ。つまり夫が妻が何かできるから愛するっていうのを皆さん容赦しますか？できなくなったらもうあんたなんかもうどっか行ってみたいになるでしょ。じゃなくって夫は妻はそのもの自体を愛するんですよね。まさにその関係が奥義だと言われたんです。だからですね、神様は教会をバカにされたりバカにする人を許さないっていうのはそうでしょ。例えば私は、まあ、家内をもし他の人がバカにしたらやっぱ怒りますよね。皆さんそうでしょ。それで同じように、そうやそうやもっと言えなんて言わないでしょ。皆さんそんな関係ですか。僕はいいけどね、夫のこと、私家のことは悪く言わんとくれってなるでしょ。このマインドは神様と私の関係から来てるんですよ。いいでしょうか。だからそれは私という存在を愛するっていうことから来てるんですよね。何か持ってるから関係が築かれるんじゃなくて、何もなくてもそのものは、だからそこに向かうのが主にある結婚なんですよね。だからそういう結婚をしていくように、まあ続けて祈っていただきたいんですけども、まあそういう人は祈っていただきたいんですけどもね、私も祈ります。でもそれはここから来てるんです。だから読むと、そういう関係を育んでると神様は当然思っておられたし、思っておられますよ。でもサタンがそういうふうに言うから、じゃあそれを証明しようということが試練の始まりの理由なんですよ。お分かりでしょうか皆さん、ね、でどうなりました。まあもう読んだらそのままですね。もう1日で持てるもの全部なくなったんですよ、ね、先ほどのラクダ3000頭、牛500キビ、500頭、そして多くのしもべ、しもべは残ったのはここで数えたら3人ぐらいですね。言いに来た人だけですよ、ね、そしてなんと10人が災害によって4隅の柱が倒れてぺしゃんこになったんでしょう。多分これはですね、竜巻のような大きな災害が来て亡くなったんですよ、たった1日で。皆さんどうですか。本当にですね、麗しい交わりをしていて、そして性別して、本当にですね、この親子関係も良好で、本当にそれがすごく麗しい関係が1日で亡くなった、どうですか皆さん。神様とも嗚咽でしょ。もうなんでこんなことが起こるんですかってね、えもう自分の体の一部をこうひねってもぎ取られるような断腸の思いじゃないですか。そういうことが起こるんです。で起こったんですよ。でこういうことを私も経験するんですよね。皆さんどうでしょうか。これがヨブが経験した経緯です。経験した事実です。でもそういうことを経験した後に言った今週のこの抽選句21節読みましょう。皆さんで1章21節を皆さんで読みましょうか。では3、はい。そして言った、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は捕らえる、主の皆は褒むべきかなと告白をしたんですよ。皆さん、この全ては私発信ではないという告白ですよね。 そうです。皆さんもですね、自分でね、本当に選択して男になりました、女になりました、どこどこのね家庭に生まれてきましたではないですね。気がつけば本当に私は男であり女であり、どこどこの家庭に生まれていたんですよ。つまり命に関することはその 100% 神様発信ですよね。まさにそのことにヨブは立っていたんですよ。私は裸で花田が出てきた、だから私は裸で帰ろう。主が与えたんだから、主が与えられたんだから、つまり命を与えた主ですね。命があるからいろんなものを私は生み出されて、いろんなものを与えられているんです。だから命そのものをくださったのは神様だから、神様とにね、本当に帰る、捉えるのは当然。つまりヨブのですね、どういう本当にですね、この思いか、それはですね、すべてのものは神様から貸してもらっているものだから、今返す時なんだと。そのオーナーにですね、神様はそれらを取ることもできるんだ、だから今返す時なんだということを思ったんですよ。だから皆さんもそういう心は、信仰あるでしょうか。私たち今持っている命も含めて全部は神様から貸してもらっているものなんです、ね、でも貸してもらっているものはいつもなんか自分のものになってしまってて、そういうものは例えば本ね、これ誰のやったかなとかね、知らんわ、忘れたわって自分になっていくような、そんなイメージが私の中にもないですか。貸してもらってるんですよ。だから神がいるっていう時には、はいどうぞって自分を使ってもらう、これが献身ですよね。いつも献身ですから、いつも明けます。で本当に見て命も捉えるっていうことがあるんです。それは神様の側にも、はい近くに行きなさいっていう時、これがいわゆる死ということですよ。だから凱旋って言うんですよ、私たちは、ね、だから貸してもらってるから返す時が来たんだというふうにヨブは本当に受け取って、だから主は与え、主は取られる。どうですか皆さん、まあ、ここまで私も言えるかもっていう人がいるかもしれません。でも最後どうですか、読みましょう、もう一回。主の皆さん、はい、主の皆は褒むべきから、どうでしょうか。あ、別にヨブと対抗しなくていいんですけどね、主の皆はね素晴らしいということですよ。これはなぜか、そういういつもね心でいたということですよ。全ては主から来ているもの、だからこの捉えた時、返す時も主の目的がある、それは最善の時なんだ、だが主は素晴らしいということですよね。あ、そういうふうに聞いた、あ、そうか、こう、そうか、そういうことだったのかっていうのはなんとなく分かると思います。でも本当にこのような状況の時にこのことをね告白をすることができるというのは本当に素晴らしい。でも私はそのことを祈り求めていきたいと思うんですね。これが神の願いだからです。まず私は神そのものを愛するものであるのか、今日自己吟味しましょう。何かがあるからね、一応条件が揃ってるから神様を愛し従います。そのことを問われたい、それは夫婦関係を通してそのことを知らされたいと思うんですよね。今いろんな身近なところで私は条件付きだとやっぱり思うでしょう。でもそれを条件なしにその人を愛していくものとなっていきたい、これが神の御心だからです。でもヨブはね、このことを経験してもなお、主は与え、主は捕らえる、主の皆は褒むべきから、これね自分で言ってなくてみんなに言ってるんですよ。主は素晴らしいですよねって、ねえ、多くの人そうだよねって言えなかったと思うんですよね。でもヨブは本命から、これが主が求めておられる私の歩みではないでしょうか、ね、でも皆さん間違ってはいけないことはですね、ね、何もかも失っている人、失った人、不幸に陥っている人に、神様は財産も子供たちも奪われたことありがとうございますと言いなさいと言ったから、ほう言いなさいではないんですよ。そういうこれ見言葉じゃないんですよ皆さん、ね、ね、そういう要求ではありません。それは単なる非常だけですね。そうじゃなくて、ヨブは神の皆を褒めたたえた。それは人間に何が起ころうと、皆さんよく見ください、主の何が褒めきなんですか、皆なんですよ。どんなことが起こってもイエスの皆、つまり私に与えた主イエス様の皆は素晴らしいんです。つまりイエスの皆に力がある、イエスの皆によって祈ります、だが祈りは届く、イエスの皆に力がある。イエスの名は主は共にいるという、主が救ってくださるという意味がありますよね。その意味はヨブは知らなかったでしょう、まだ。でも子供たちを取り去った主は同時に救いの主であるんだということを体験的に感じていたんではないでしょうか。 皆さんいかがでしょうか、ね、そしてヨブは21節、ヨブはこのようになっても罪を犯さず神に愚痴をこぼさなかった、ね、私はどうでしょうか。信仰の歩みを歩む中、自分が思う通りにことが進まないとき、嫌になって腐っちゃうときもあるかもしれません。それは自分が神様のためにこれだけしたのにという思いがね、あるときかもしれない。でもこのヨブが告白した通り、母の胎から出てきたとき、私はもう何も負っていなくて、あらゆるものが主から与えられ貸してもらっている。そして自分は御心によって生かされている存在、そして主の御心によっていろんなことを今させていただいて、経験させていただいているところに本気で立ちたいと思うんですね。私はこの1週間も神の試験がまずあって、神のご計画のその全体の中に今日も今も生かされている、今週も生かされていく、そして礼拝を今日もこのように捧げさせていただいていることをまず感謝いたしましょう。そして命をはじめ全ては神からお借りし、任せられ管理を委ねられているものなんだと。だから主人が返せと言われたら執着せずに返せるものでありたいと思います。で、その心を持てるのは、主の皆は滅びの名ではなくて、命を捨てて本当の命を与える救いの皆であること。毎日の神様との人格的な交わりを通して体験し育んでいきたいと思うんですね。そのことを通して私もこの告白をすることができるんです。で、そういう歩みを共に今週も互いに祈り合いながら歩ませていただきたいと願います。祈りましょう。この語られた御言葉にそれぞれが応答していきましょう。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきから。天の神様、ありがとうございます。本当に神様、あなたは私を愛するか、私が与えているものを通して私を愛するのではなくて、私自身を愛するかと今日問うてくださっていることを感謝いたします。神様、私たちはこのヨブの信仰告白を聞きました。まだこの告白に心が合わさってないところがあるかもしれません。でもそこが私が祈り続けるところであることを気づかせてくださって感謝します。どうかそういう歩みをしていけますように。またこの後も、この後に真の神様は呼ぶを練っていこうとする試練を、この信仰告白に伴う試練が続いていくわけですけれども、でも神様、そのことを通して神様は本当に呼ぶにご自分を表してくださり、呼ぶ自身もあなたを体験したんですと最後の最後に告白へと打ち行くことを私は知っています。どうかそのような恵みに一人一人がこの1週間もこれからも歩むことができますように助け導いてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。